すべての痛みを頼って、すべての重荷を頼って、すべての問題を頼って、私たちが主を仰ぎ見るから、主よあなたは、あなたにある解決、あなたにある癒し、あなたのある慰め、あなたにある祝福で、私たちにあなたの栄光を見させてくださることを感謝いたします。私たちのできないすべての勝利は皆十字架の上にかかりし主イエスキリストにあることを信じます。よりよく生きようと思って励んできましたけれど、私たちが刈り取ったのは悲しみ、痛み、恐れ、問題、病気だらけです。よりよく生きようとしても生きられなかった私たちが、今日主だけに頼るために、主イエスを頼るために、私たちはここに集まりました。主を頼る私たちのあなたが受け取ってください。弱き私たち一人一人をあなたが受け取ってくださって、頼る私たちにあなたが十字架の上で成し遂げてくださった、その全ての感謝を与えてください。苦に疲れたあなたの御手で私たちを抱きしめてください。憐れんでください。憐れんでください。憐れんでください。十字架の上の主よ、十字架の上の主よ、あなたは全ての力を持って私たちを抱きしめ、私たちに慰めを与えてください。主だけに、主だけに頼る今、主よ、すべてにおいて頼りがいがあるイエスよ、私たち一人一人を顧みてください。今日もあなたの御言葉を伝えられるあなたのしもべの上に、イエスよあなたが共にいてください。あなたのしもべがあなたが語りたいことからのみを語り尽くし、一人一人必要なものにそれを届けることができますよ。イエスよ私たちを助けてください。聖霊にて、聖霊にて、聖霊にて、思いの中をあなたが輝かしてください。地上で、地上で、地上で、思いとこじりをあなたが清めて輝かしてください。心があなたに満たされて、思いがあなたに満たされて、精霊の助けを得て、大胆に大胆に大胆に、血潮によって塗られて、血潮が滴る御言葉を与えてください。血潮が愛が滴る御言葉、愛憐れみが滴る御言葉、あなたの命が滴る御言葉、あなたの幸せが滴る御言葉、今日私が生きる術が滴る御言葉を与えてください。主を助けてください。助けてください。助けてください。イエスを助けてください。イエスを助けてください。イエスを助けてください。イエスを助けてください。イエスを助けてください。イエスを助けてください。主よ、この時間私たちが問題課題を抱えています。私たちの手に負えない問題を抱えてきました。私たちが負いきれない重荷を、私たちの人生の十字架を背負ってあなたの御前に行きました。イエスよ、私たちを助けてください。 私たちを助けてください。聖霊を私たちを助けてください。回収一同の思いと心をイエスキリストの血潮で濡らしてください。私たちが神と人の前で犯した全ての罪々を清めてください。あなたの命に満たし、あなたの憐れみで滝しない、イエスキリストの涙で洗わない、そしてあなたにある礼と誠を持ってあなたを礼拝したい。主よ、私たちを助けてください。語る口、いただく思い、思いが主にあって一つと束ねれることを感謝いたします。今家において主よ、家を守ってる者の上に主よ、あなたは共にいてください。まどろむこともないあなたの守りを持ってあなたが守ってください。守ってください、守ってください。イエスよ、助けてください。最終一度イエスの命と血潮とイエスの御名で満たしてくださることを感謝し、天と地とその下において誰も逆らうことができない、主イエスの御名によって感謝しております。アーメン。主だけに
54章1節から6節まで。子を産まない不妊の女よ、喜び歌え。産みの苦しみを知らない女よ、喜びの声を上げて叫べ。夫に捨てられた女の子供は夫のある女の子供よりも多いからだと主は仰せられる。あなたの天幕の場所を広げ、あなたの住まいの幕を惜しみなく張り伸ばし、綱を長くし、鉄の杭を強固にせよ。あなたは右と左に増え広がり、あなたの子孫は国々を所有し、荒れ果てた町々を人の住むところとするからだ。恐れるな、あなたは恥を見ない。恥じるな、あなたは恥ずかしみを受けないから。あなたは自分の若かった頃の恥を忘れ、やもめ時代のそしりをもう思い出さない。あなたの夫はあなたを作ったもの、その名は万軍の主。あなたの贖い主はイスラエルの聖なる方で、全地の神と呼ばれている。主はあなたを夫に捨てられた 心に悲しみのある女と呼んだが、若い時の妻をどうして見捨てられようかと、あなたの神は仰せられる。私はほんのしばらくの間あなたを見捨てたが、大きな憐れみを持ってあなたを集める。怒りがあふれてほんのしばらく私の顔をあなたから隠したが、永遠に変わらぬ愛を持ってあなたを憐れむと、あなたを買い戻す主は仰せられる。アーメン。では賛美です。
皆さんお立ちになってください。
が使徒信条を告白します。使徒信条、
我は天地の造り主、全能の父なる神の神父、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に差したまえり、神所より来たりで、生きる者と死んだる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
孤独文30番です。字の太い方、私、細い方、司会者が字の太い方を皆さんで交互に読んでいきます。孤独文の30番、詩編の139編です。主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。
座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。
歩くのも伏すのも見分け、私の道にことごとく通じておられる。
私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よ、あなたはすべてを知っておられる。
どこに行けばあなたの霊から離れることができよう、どこに逃れれば御顔を避けることができよう。
天に昇るともあなたはそこにいまし、黄泉に身を横たえとも、見よ、あなたはそこにいます。
あけぼのの翼を飼って海の彼方に行き着こうとも、
あなたはそこにもいまし、御手を持って私を導き、右の御手を持って私を捉えてくださる。
神よ、私を極め、私の心を知ってください。私を試し、悩みを知ってください。
ご覧ください、私のうちに迷いの道があるかどうかを、どうか私を常しえの道に導いてください。
アーメン。では賛美です。
主よ、私は声を上げてあなたに向かって心の底から叫びます。主よ、私は声を上げてあなたに向かってあなたの憐れみを求めます。主よ、私はこの時間誰も知るどころのない私も悲しいと悩みをあなたに注ぎ出し、訴えても訴えても帰り見てくださいね。全ての苦しみを今日この地安私はあなたにあなたに訴えます。私の罪と咎が私の前にあり、あなたは私を助けようとも助けるようがありませんでした。今私とあなたの前に立ちはだかり、私があなたへと行く道を閉ざしている、私が神と人の前で犯した全ての罪々あなたの御前に主よ心の底から悔い改めます。主よ、私の罪とがをあなたが許してください。知らず知らず神と人の前で言えようもない自分の思いを怒り、知らず知らず神と人の前で悪行を言いながら、主よ、私は私の人生を歩んできました。都合よく自分が人に犯した罪を忘れて、人が自分に犯した罪はことごとく数えて覚えて、私は茨の道を果たして歩いてきました。主よ、言えようもない私の思いと心、言えるところがない私の傷口、主よ、あなたが憐れてください。イエスよ、助けてください。イエスよ、許してください。あなたの憐れみ、あなたの惜しみなく流してくださった血潮、あなたの三つ翼のもとをあなたの抱きしめてくださることが必要です。主よ、助けてください、助けてください、助けてください。今日私のすべての道をあなたの御前に下ろします。言えようもない私の傷ついた心をあなたの御手に置きます。主よ、憐れんでください。イエスよ、助けてください。今日この時間あなたの御口から語られるすべての御言葉を通して、主よ、生ける水であるあなたと出会うことができますように、サマリアの女のように恥ずかしい思いでまみられている私の人生が、
私の人生が今日ここで報われますように、ここで助けられますように、イエスよ助けてください。主よ、今日も飢え渇いた心であなたに向かって両手を上げて、心からあなたを慕い求め崇める全ての兄弟姉妹、あなたは顧みてください。生ける水であるあなたの御言葉を持って、彼らの思いと心を満たしてください。言えるところがない彼らの人生をあなたが癒して満たしてください。あなたの身を見上げ、あなたの身を主よこの時間頼ります、頼ります、頼ります、頼ります。回収一度の思いと心をイエス・キリストの御名によって満たし、イエス・キリストの贖いの血潮で整えてください。アーメンとハレルヤで、今日ここで生きておられるイエス様と一つとなることができますように、イエスよ助けてください、イエスよ助けてください、イエスを助けてください。この礼拝に預かる全ての兄弟姉妹をイエスキリストの皆のゆえに愛します。束ねられたイエスキリストの愛によって私たちは礼と誠を尽くして主を礼拝します。主よ、あなたが私たちを整え礼拝を受け取ってください。主よ、ハレルヤ、感謝します。このすべての祈りを私たちの主イエスキリストの名によって感謝して祈ります。アメン。主よ、私はハレルヤ、主よ
自分の方もおります、ね、大変嬉しく思います。歓迎いたします。5月はですね、今日は母の日で、また子供の日もありましたし、また父の日もあります。というわけでしばらく家族のことについてのお話をしたいと思うんですけれども、家族の中で一番基本になる関係は何だか知ってますか？夫と妻の関係です。夫婦の関係です。この夫婦の関係がうまくいけば、その家庭全体は、実にうまくいきやすいです。そして夫婦の関係が、崩れていると、なかなかその家族が、うまくいくというのが難しいものですけども、しかしですね、どんなに、夫婦が関係うまくいかなくても、父と子の関係がうまくいかなくても、母 母と娘の関係がうまくいかなくともですね、それが最善へと作り変えられる方法はあるんです。それはその方法の鍵はそうです。そうです。答え言っちゃいましたね。そうです。イエス様ですよ。ですね。かつてですね、ある女性がおりました。その女はサマリアという町に住んでおりました。何度か聞いたことありますね。異邦人と結婚を重ねて、邪悪な宗教もまた混ざってしまって、そして、悪どいことが満ち溢れた、そういう町です、サマリアという町。今日の箇所はですね、ヨハネの福音書4章からなんですけども、ちょっと読むと長いですので、かいつまんでお話をしたいと思います。そのサマリアにある女性が住んでおりました。その女性はですね、こういうふうにささやかな夢を持っておりました。自分のことをずっと変わらない愛でもって愛してくれて、そしていつまでも守ってくださる男性、その男性と結婚すれば私の心の中にどうしようもない飢え渇きがあるんだけど、それはきっと満たされると、そのように結婚をすれば、そういう素敵な男性と結婚すれば自分のことを愛してくれて、ずっと愛してくれて、そしていつまでも変わらずに守ってくださる、そういう男性と結婚すればそれは満たされるんじゃないかと夢を見ており、そして、その女性は結婚しました。ところがですね、その女性はその結婚生活がどうも、思っていたものとは違うと、夢に描いていた男性とは違う、そしてどうも自分の心の渇きは結婚しても満たされない、そういうふうに思いました。おそらく皆さんも結婚された男性も女性も、もしかしたらそのような経験もあるんじゃないでしょうか。結婚生活は思い描いていたものとは違う、多かれ少なかれあるとは思うんですけども、この女性はですね、それが自分の望みと、現実との狭間が耐えきれないほど、広がっており、そしてついにはその男性と女性は離婚してしまいました。で、再びその女性はまた別の男性を見つけました。そしてその男性と結婚するんですが、しかし前と一緒で、前の男性が持っていなかったものを持ってると思ったけども、でも別のものを持っていなかったと。そして自分のことをずっと愛してくれるわけでも、またいつまでも一緒にいてくれるわけではなく、結局うまくいかずまた離婚してしまいました。3度目にまた別の男性を見つけました。今度こそうまくいくんじゃないかなと思ったんですけども、でもどうもそれもまた違って、そしてですね、4回と5回と結婚をしては、でも折が合わず離婚してしまい、そして、その時はですね、第6回目の今度は結婚せずに、同棲をすることにしました。そのまた別の男性と。で、当然ですね、そのように月日を送ってきましたので、人々の前では、とても顔見せできないような、そういう恥ずかしい思いを抱くようになってきましたし、また年も重ねてきましたし、いろいろな傷もあってきました。そういうふうにしてですね、自分のそのささやかな夢を結局果たすものが誰も現れずに、渇きを覚えつつ、そのような日常を送ってきました。人はですね、自分の好みやまた自分の外見、これが好きだっていう、そういう外見によってですね、引き合わされて、そうやって、物事を判断していると必ず間違いに陥ってしまうんです。自分の判断、自分の好み、あるいは外見、それに頼っていると大体つまずきてします、早かれ遅かれ。それほど私たちの判断というのは、また私たちの思い描く最善というのは、必ずしも 真実に最善ではないですし、また真実に正しいとは限りません。私たちの好みはそのように不完全なものです。私たちは完全な正しい判断基準を持つべきです。そのようにですね、過ごしていたもう毎日がカラカラで、人目をはばかりながら生きていましたので、人と出会うのがもう怖い。でそれで、人が出歩かない、そのサマリアという地方は、パレスチナ地方ですので、日中はとても暑いんです。その暑くとてもカラカラな砂漠のような日差しの中、毎日その同棲相手の男のために水を井戸まで歩いていって汲んで、そして水瓶を持って帰る、そのような毎日が、その日常となっておりました。日々同じ繰り返しです。井戸まで行って暑い中、人目がいないかを見回して、そして水を汲んで、その同棲相手のために持ち帰る、そういう毎日を送っていたある日、ある男がその井戸のそばでその女性を待っていたんです。その男性こそ私たちの主であるイエス様です。結局そのサマリアの女性はですね、イエス様と出会うことによって今まで満たすことのできなかった渇きが癒され、心の空白も満たされることになるんですけども、とにかくですね、そのサマリアの女に限らず人間誰しも夢を見るんです。ささやかな夢を、この人についていけば私は安全じゃないか、この人は私をいつまでも見放さないんじゃないか、この人はいつでも私と一緒にいるんではないかと、そのような存在を男も女も求めております。女性はこのサマリアの女のように男性にそれを求めるかもしれません。また男性は決して自分を離さない仕事、あるいはお金、地位、ステータス、そういったものをよりどころとするかもしれません。人間誰しもよりどころを求めます。誰を主人とするか、誰を夫とするか、人間誰しもそれを求めているんですけれども、しかしいつまでも完全にずっと変わらない愛と守りで愛し守ってくださるものというのは人間の中にはいないんです。なぜなら人間は有限な存在です。いつか死にます。また肉体という制約がありますので、いつでもどこでもそばにいてやるということはできません。またですね、人間というのは壊れやすいんです。心が弱いんです。人と人との関係の間に何か不都合が起こるとすぐにダメになってしまいます。心が強い人であったとしても、いつまでも例えばその自分の子供がギャギャギャギャ自分に逆らうことばっかり、もう10年20年ともし続けていたら地獄ですね。いつか壊れてしまうんですよ。人間は弱いんです。人間の愛は有限です。そこをですね、永遠の変わらない愛でもあって、そのこのサマリアの女がささやかな夢を見たように、また私たちが夢を見ているように、決して変わらない、いつまでも保つ、絶対揺るがされない、なくならないお方、それが皆さんが主としておられるイエス様です。あるいはそのイエス様を知らないお方、どうぞ知ってください。イエス様はいつまでも決して変わらないお方、愛しておられるお方。2人でも3人でもイエス様の名前のもとに集まる、その中にイエス様はいてくださると書いてあります。今ここにまさにイエス様生きておられます。皆さんに働きかけて、皆さんのうちに共に歩みたい、共に住みたいと、そのような温かい御臨在でもあって、甘い御臨在でもあって皆さんに迫っておられる、そういうお方です。このイエス様はですね、その女とサマリアの女と出会った時、 彼はイエス様はですね、永遠の命へと至る水が湧き出る、そのような水をあなたに与えると、そのような生ける水を与えると、その女に言いました。その女はですね、こういうふうに言ったんです。もうここに井戸に水を汲みに来なくても良いように、もうこんな熱い思いしないで、こんな喉カラカラな状態もう嫌です、こんな恥ずかしい思いをすることはないように、そのために水を求めました。言ってみれば、この毎日の労苦から解放されたかったんですね。でも結局ですね、なんでその彼女は毎日そんな暑い時間に汲みに行かなくてはならなくなったんでしょうか。彼女の行いの結果ですね。私たちはですね、自分の蒔いた罪の種の結果の茨やあぜみを、それを何とかしてくれ、あっちを刈ってもこっちが生えて、こっちを切ってもあっちが生えてきてっていう、そういう自分の蒔いた罪の結果のその雑草ボーボー生えてくるものを何とかしてほしいってお願いするんですけども、でもイエス様のお願いは、そんな罪の結果のボーボー生えてくるあざみ、茨、あるいはそういう熱さ、そういったものを単に取り除く、インスタントに取り除く、ただそれだけの救いではないんですよ。イエス様の提供される救いというのは、イエス様が提供される救いというのは、その罪の根本原因を取り除いて、人間の心の内にある罪、原罪っていうんですけれども、それを除いて、そして永遠の命へと導く、これがイエス様の提供してくださる生ける水です。イエス様はですね、私たちのその罪をも除き、そして私たちが愚かな判断、愚かな選択の積み重ねによって失敗してしまった、取り返しがつかないと思ってしまったような、その人生さえも全て最善へと塗り替えてくださるんです。そう、オセロゲームで、ね、真っ黒だった盤面を一つの白石をポンって置くだけで真っ白い盤面に変わるように、イエス様は完全な贖いでもあって、皆さん一人一人を全て清めてくださるんです。例外はありません。古今東西いろんな人がおりました。中には奴隷商人もおりましたけれども、あのアメージンググレースっていう歌がありますね。あの中で、こんなに愚かな、こんなに罪深い自分を、私を救ってくれた、なんて素晴らしい、驚くばかりの恵みだろう、そう歌ったのはその彼の奴隷商人でした。皆さん、奴隷商人よりも罪深いものでしょうか。どうしようもないでしょうか。皆さん、まだ奴隷商人よりも、まあちょっとはちょっとはと言いますか、まあ、望みはあると思います。イエス様はですね、どんな邪悪なものでも清めてくださいます。遅くはないです。人生のどんな場面でも。どのくらい遅くないかというと、もう強盗殺人ばっかりしていたような罪人が死刑の真っ最中に、もうあと数時間で死ぬっていう時でも、イエス様の名前呼び求めば救われるんです。清められるんです。遅いということはありません。私のこのあれあれこれしてきた、これは清められるんじゃないか、そういった例外は一切ないんです。イエス様は完全なるお方です。なぜならイエス様は神の御子だからです。神で、人であり神だからです。こうしてですね、サマリアの女は本当の夫を得ました。7番目に、私たちもですね、男も女もです、すべからくイエス様を信じる者はイエス様の花嫁です。私も男なんですけども、でもイエス様に対しては花嫁です。そして、イエス様は皆さん一人一人、誰から誰もすべからくイエス様は私たちの夫です。冒頭で、イザヤ書を読みましたけれども、 皆さん決して見放すことのない夫です。永遠に変わらない愛を持って皆さんを憐れむ、皆さんを買い取るお方です。イエス様はあなたを作ったもの、あなたの夫はあなたを作ったもの、その名は万軍の主です。世の中の夫に捨てられて悲しみのある女も慰め癒すんです。イエス様こそ私たちの完全な夫、私たちの完全な雇い主、雇い主よりももっとはるかにいい関係なんですけど、まあ男性の方にはそっちの方が聞こえが分かりやすいでしょう。皆さんの本当の誠のクライアント、誠の銀行口座、ちょっと銀行口座っていうのはまあちょっと良くないんですけども、とにかく皆さんの本当に信頼できるお方がイエス様です。イエス様こそ皆さんの一人一人の主です。テトリスっていうゲーム皆さんご存知ですかね。ですね、まあ、ブロックが横一列になってですね、その中で一つでも隙間があると、どんどんそのブロックは溜まっていって隙間が完全に埋まればその行は、消えるんです。そういう風にしてですね、隙間隙間が溜まっていくとどんどんゲームオーバーが近づいてきてですね、でそれで隙間を埋めずに結局上まで溜まってしまうとゲームオーバーっていうゲームです。でですね、隙間が3ついっぺんに埋めれば高得点、4つだとさらに大得点、そういうゲームでして、イエス様はですね、皆さんの心の隙間全て埋めてくださるんです。イエス様はですね、埋められない隙間はないんです。イエス様に癒すことのできないそういう渇きはありません。このお方にあって皆さんは整えられ強められるんです。もし皆さんが、ね、本当にいい旦那さんと巡り合って結婚するならば、どんどん作り変えられて綺麗になって、どんどんよく養われ健やかになっていきますね。また本当に愛してくださる旦那さんだったら、その愛によって満たされるでしょう。イエス様こそ誠の旦那さんです。これは男も女も変わりありません。イエス様こそ私たちの誠の主です。で最後にですね、イザヤの62章4節と5節をお読みしたいと思います。私が開きますので、どうぞ皆さん耳を傾けてください。イザヤの62章4節5節、あなたは再び捨てられた女と呼ばれることなく、あなたの土地は再び荒廃と呼ばれることはない。あなたは望まれるものと呼ばれ、あなたの土地は夫を持つ者と呼ばれる。主があなたを望まれ、あなたの土地は夫を得るからである。若者が乙女をめとるように、あなたを再建される方があなたをめとり、花婿が花嫁を喜びとするように、あなたの神はあなたを喜びとされる。アーメン。私たちの主はですね、皆さんを再建してくださるお方です。アーメン。どんなにボロボロに壊れたとしても再建されるんです。アーメン。どんなに穴だらけになったとしても、それを埋めてくださるんです。アーメン。どんなに傷物になったとしても、傷を全部癒してくださるんです。アーメン。イエス様は皆さん一人一人を待っておられます。皆さん一人一人にこの井戸があるでしょう。サマリアの女が毎日汗水流して辛い思いをして、少しの渇きを癒すために通った井戸、皆さんの中にもあるでしょう。仕事、家庭、職場、その井戸のそばでいつでもイエス様は待っていてくださいます。皆さんを迎えて、皆さんを花嫁として迎える日を、どうすればいいか。それは皆さん一人一人がイエス様を差し出した手に応えるんです。 皆さん一人一人が答えるとき、皆さんは誠の夫を得るんです。皆さん誠の花婿を得るんです。どうか皆さんもこのサマリアの女のように渇きが癒されて、得るべきものを得て、収まるべきところに収まって、そうして誠の花婿なるイエス様に迎えられますように、そしてイエス様に愛されて育まれ守られ満たされる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、誠の花婿なるイエス様、どうぞあなたのことをもっともっと知ることができ、そしてあなたをあなたに迎えられる私たちでありますように、もっとあなたのことを知ることができる皆さんでありますように、この御言葉を感謝して愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。では、皆さん一人一人が、この御言葉を持って花婿なるイエス様を覚える、そういう祈りの時間としたいと思います。
罪を許し、私たちが罪によって乾いている砂漠のような思いと心を、あなたがあなたの流してくださった許しの血潮をもって、あなたが清めて私たちを癒してください。私たちの夫や子供に対して、妻や夫に対して、親に対して、覚えているすべての渇きを、主よ、あなたが癒してください。私たちの知人関係、友人関係を通して覚えているすべての渇きを、あなたが癒してください。主よ、助けてください、助けてください、助けてください。この5月、この家庭を大切に思わなければならないこととして、母の日や父の日や子供の日がこの5月にはあります。主よ、 子供と親の関係を、そして夫と妻の関係を、隣人と私たちの関係を、本当にあなたに潤された心を持って回復されたものとして、慈しみ深いあなたにあって、麗しく主を営んでいくことができますように。主よ、あなたが私たちを助けてください、助けてください、助けてください。私たちをこの世の敵から遠ざけ、あなたが守り、この新しい一週間が私たちの人生を癒してくださるイエス・キリストの御名をたくさん呼んで、主にあらゆる重荷を癒されて、そして慰めと喜びに満ちた一週間でありますように。イエスよ、あなたが私たちの保護者になってください。私たちの乾かすことがない孫との夫となってください。私たちが乾くことのない孫との親になってください。私たちの乾くことがない孫との友人知人になってください。主が職場において、授業において、家庭において、私たち一人一人を守ってくださることを感謝して、このすべての祈りを天と地とその下において誰も逆らうことができない主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
では皆さんで主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天に待ちます。我らの主よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪も許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものがあればなり。アーメン。
終わりに言います。喜びなさい、完全なものになりなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくとのことです。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にあるように。アーメン。アーメン。では礼拝をそこまでします。後ろの部屋で、飲み物の用意などができておりますので、どうぞ皆さん、後ろの部屋に来てください。また第二礼拝は韓国語の礼拝です。参加される方はどうぞお残りください。